今日は7月7日七夕ですね。天の川を挟んで牽牛と織姫星が一年に一度会うというロマンチックな夜ですけれども、聖書で星はクリスチャンを表します。ダニエル書12章の3節、思慮深い人は大空の輝きのように輝き、多くのものを義とした者は余裕限りなく星のようになると、こう書いてあります。真っ暗な夜に輝く星、それはこの暗い世の中をに輝くクリスチャンの行いです。週報の表紙にあります。あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。これはマタイ5章6節の御言葉。皆さん一人一人が星、スターなんです。どうぞさらに輝くスターとなってください、ね。はい、ではそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに詩編の91編を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。最初に91編の1節から3節まで野村姉妹が読んだ後で、聖書を開いている方一緒にお読みいたします。では1節から3節まで読んでください。
糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と、主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されたからである。
はい、開いている方一緒にお読みいたします。はい、糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と、主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。今年5月の20日頃でしたが、アメリカオクラホマで巨大な竜巻が発生し、死者が51名で、そのうち20名の小学生が犠牲になりました。この時点でまだ24名の行方不明者がありました。いくつかの小学校のうち、地下にシェルター地下のシェルターに避難した子どもたちは全員助かりましたが、シェルターのない小学校の児童の多くが犠牲になりました。今読んだところ2節です。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。この詩編の記者は、主なる神様が私の人生のシェルター、酒どころですと告白しています。今日は神様の守りについてお話をいたします。巨礼姉妹、私たちの住むこの世の中は、さまざまな危険が横たわっており、私たちはいつ災害にあり、また事件や事故に巻き込まれるか分かりません。この世は本当に危険なところです。そのことについてもこの詩編の記者は3節、主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである、とこのように書いています。狩人の罠というのは何でしょうか。まあ、そのことは5節に書いてあることです。この詩編の91編は同じ内容のことが繰り返し記されています。では野村姉妹、91編5節を読んでください。
あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び交う矢も恐れない。
はい、これがですね狩人の罠です。ここに夜の恐怖と昼に飛び来る矢とありますが、夜というのは隠れている災い、暗闇に潜んでいるですね、危険のことです。で、昼というのは 公の公然と行なされる危険、例えば戦争とかですね、戦いのや襲撃のことです。で、3節にですね、恐ろしい疫病からとあります。恐ろしい疫病とは何でしょう。それは6節に記されています。では野村姉妹、6節だけ読んでください。
また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅び王も、
はい、暗闇に歩き回る疫病、知らないうちに蔓延する伝染病という意味です、ね、そして真昼に荒らす滅びとあります。真昼に荒らす滅びというのは何でしょう。ではここに何かを挟んで、出エジプト記の12章を開いてください。では野村姉妹、出エジプト記12章の22から24までを読んでください。
ヒソプの一束を取って、鉢の中の地に浸し、その鉢の中の地をカモイと2本の門柱につけなさい。朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。主がエジプトを打つために行き巡られ、カモイと2本の門柱にある地をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなた方の家に入って打つことがないようにされる。あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。
はい、主なる神様はイスラエルの民がモーセに率いられてエジプトの奴隷から解放され、エジプトを脱出するその前の夜、イスラエルの民に命じられました。22節です。ヒソプの一束を取って、鉢の中の地に浸し、その鉢の中の地をカモイと日本の門柱につけなさい。朝まで誰も家の戸口から出てはならない。真夜中になって神様はエジプトを打つために行き巡られる。その時カモイと日本の門柱に地が塗られている家は、主はその戸口を過ぎ越され滅ぼされることはない。24節、あなたはこのことをあなたとあなたの子孫のための掟とし永遠に守りなさい。永遠というのは今もということなのです。真昼に荒らす滅び、それは私たち人間はいつ死ぬかわからないということです。その用意のできていない人、つまり心に地の注ぎを受けていない人は、すべて滅びに向かう。はい、詩篇91編に戻ります。4節です。では4節だけ、野村姉妹読んでください。
主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり、砦である、
はい、5節6節に記されているすべての災いより、主なる神様はあたかも面取りが ひなを翼の下に集めるように守ってくださるということです。まあ、最近もアメリカで大火事のですね、火事のニュースがありました。消防士の人だけで19人ぐらい亡くなったというニュースがありました。アメリカやアフリカの草原では時折大きな火事が起こります。火事が収まると焼け死んだ親鳥の翼の下からヒナが出てくるのです。親鳥は自分の身を犠牲にしてヒナを守ります。これが神様の守りだと聖書は言うのです。今日私たちは聖餐式を持ちました。イエス・キリストの十字架と身体、十字架の血と身体を受けたのです。イエス様はご自分の命を差し出して、ちょうど面取りがひなを翼の下に集めるように、私たち人間を神様の裁き、永遠の滅びから、地獄の火から救い出してくださいました。ご自身が罰を受けられたのです。イエス・キリストの十字架の血、これ以外私たちを滅びから救うものはありませんし、十字架の血によって許されない罪は何一つありません。アメン、はい、 では7節から9節まで野村姉妹読んでください。
千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。
9節まで。
あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。
聖書を開いている方、7節から9節までご一緒にお読みいたしましょう。はい。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、この世で特に日本ではクリスチャンは少数派です。たとえあなたが千人に一人、一万人の中のただ一人のクリスチャンであり、全員が倒れても、あなたには災いは及ぶことはないというのです。リビングバイブル訳ではかすり傷一つ負いませんとなっています。あなたはただ悪者、過ぎ越しの夜の出来事のように、門中とカモイに血を塗っていなかった、主に従わなかった者の裁きを見るだけですと、このようにあります。9節は全般の結論です。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。まあ、私の好きな賛美に、賛美集の5番ですが、主は我が隠れ場というのがあります。主よあなたは我が隠れ場、まあ、あんまり歌うとちょっと変な、ね、私たちの住まいは、私たちの隠れ場は、意図高き方、神様の御手の中、懐の中だということです。なんと幸いなことでしょう。詩編の32編7節には、あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれますとあります。巨霊姉妹、よく聞いてください。聖書は私たちに自立、自助を教えません。自分の力でやりなさい、自分の身は自分で守りなさいとは言っていません。そうではなく、主なる神様に信頼しなさい、委ねなさい、より頼みなさい、これが聖書の教えです。第一ペテロ5章の7節にはこうあります。私だけを読み出します。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。あなた方の心配事を、不安を、恐れをですね、一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。神様があなたの代わりに心配してくださるのです。なぜでしょう。神様が私たちのお父さんだからです、ね、親が子供の心配をしますですね。そのように神様は私たちのことを心配してくださる。だから一切の思い煩いを神様に任せなさい。これが兄弟姉妹、聖書の教えです。聖書は私たちに自立自助を教えてはいないのです。それはですね、私たちを取り巻くですね、悪しき者の力はあまりにも多く、また強く、私たち人間は到底ですね、太刀打ちできないからです。今原発の問題で日本中が本当にですね、頭を痛めています。解決策がありません。私たちの周りにある危険はあまりにも強く大きくですね、多く、人間の力ではですね、解決できないのです。私たち人間は聖書では髪の毛一本も白くも黒くもできないと書いてあります。人間の髪の毛は10万本あるんです。一本も白くも黒くもできない。自分の命をあと1日延ばすことはできない。 あと1日行きたいと思ってもあなたは伸ばすことはできません。そして自分の身長を1センチ伸ばすこともできないと書いてあるのです。つまり人間は自分の命に関しては全く無力であるということです。自分の命のことに関しては人間は全く無力なのです。ですから自分で自分を守ろうとしないで、神様の守りに身を任せなさい。これがですね、神の御言葉、聖書の教えです。最近天に召されたんだと思います。ちょっとはっきり記憶ありませんが、上方落語協会前の会長の露の五郎さん、本名を秋田川一郎さんとおっしゃいます。1932年お生まれで80歳を越して越された方ですが、人生に5回命拾いをした。5回の大嵐があった。1回目は小学校6年生の時、米軍戦闘機の機銃掃射、逃げる間もなく校庭にうずくまると50センチ隣の下級生に弾が当たり、自分は1メートル間隔の真ん中にいて助かった。50センチ隣のですね、下級生はですね、死んでしまった。2回目は舞台の裏、無法松の一生の早くの時、祇園太鼓の櫓の上からひらりと飛び降りた先は舞台の上ではなく10メートル下への舞台の地下。太鼓の位置がずれていた。右足のかかとの骨が砕け、向こうすねを骨折した。頭から真っ逆さまに落ちていたら命はなかった。で3回目は札幌のホテル宿泊中に脳塞栓で倒れてしまった。長嶋監督と同じ病気、最初の診断では手術後右半身不随、失語症となるかもしれないと言われた。彼は落語家ですね。しかし奇跡的に回復、後遺症もなかった。4回目2001年脳内出血で倒れる。この時は 1ヶ月ほどで退院したが、翌2002年9月脳内出血が再発した。重症、体も麻痺し話すこともおかしくなり、家族も心配したが、また奇跡的に回復した。5回目は同じ2003年の11月、10万人に1人という原発性マクログロブリン血症という血液の難病にかかった。悪いことにバイキンが血液に入り肺血症を起こした。意識は混濁、家族は医者に覚悟してくださいと言われた。もう祈るしかない。娘たちは聖書を置いて祈り続けた。菅原牧師も一緒に祈ってくれた。2日間聖書の境をさまよったが、祈りが聞かれ完全に蘇生した。家族はハレルヤとですね、凱歌をあげた。そして翌月17日には退院した。もしかして私をこのように生かしているのはイエス・キリストという神なのではないか。私は聖書を勉強し始めた。そして退院してから西宮から2時間かかる娘の夫が牧師をしている滋賀県の立東の教会へ足しげく通うようになった。ヨハネ11章25節、イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。ああそうか、私は死んでも生きていた。私を生かしているのはイエス・キリストの計らいなのだ。5度の命拾いでそのことが十分に分かった。そして2003年10月26日洗礼を受けたと、そのような証しもあります。詩篇第91編は1節から8節まで全般は主なる神様への信頼の告白、神の守りを信じる告白です。そして後半の1節から9節ですね、後半の10節から16節が私たちの信頼に対して神様がどのように応えてくださるか、信頼への神様の応答が記されています。では野村姉妹、91編の10から13までを読んでください。
災いはあなたに降りかからず、嫌みもあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が牛に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子とコブラとを踏みつけ、若獅子と蛇と 蛇と踏みにじろ。
はい、実節災いはですね、これは事故や天災のことです。見舞われたりすることなく、えやみ、これは疫病のことです。あなたの天幕、住んでいるところに近づくことはない。なぜか、それは11節、それは主なる神様があなたのために御使いたちに命じてあなたを守るようにされる。聖書を見ますと、すべての人に天使がついているかどうかははっきりとは書かれていませんが、幼い子供とイエス・キリストを信じる神の子となった兄弟姉妹たち、皆さんにはあなたの天使がついています。天使が見える賜物を持っている人もいます。ここにはあなたのために御使いたちにとありますので、いざ危険な時は複数の天使、天使の軍団が神の子である兄弟姉妹あなたを守ると記されています。まあ、以前にこれはお明かししたお明かしですけれども、中川健一先生のテレビ番組もうちょっと終了しましたけども、ハーベストタイムにレギュラー出演していたヨアンナ・スラバンさん、彼女は1995年1月17日阪神・淡路大震災の時神戸に住んでいた。彼女は父がイギリス人、母が日本人。前日の夜、イギリスから帰ったばかりの彼女は時差のために眠れず、自分の周りにいる人がイエス様の愛を知ることができるようにと近所の人のために祈っていた。すると急に祈りが変わって、自分の思いもしなかった祈りが出てきた。神様、どうか助けてください。私たちの家族を守り、周りの9軒の家の方々が一人も怪我をすることがないようにしてください。さらに天使を使わして守ってくださいと祈ると、目の前に3人の天使が現れた。そのうちの2人は自分から離れて向こうに行き、1人が自分の方へ来てまるでパトロールしているようだった。今の祈りは何だったのだろうと思って夫に話していると、それから5時間後あの大地震が起こった。すると自分の家族は全員、9軒の家28人誰一人怪我することなく守られた。18年間同じところに布団を敷いて寝ていた人が、たまたまその晩布団の位置を動かしたためにタンスが倒れてきたが、怪我をすることもなかった。神様が天使を使わして守ってくださったとですね、天使の守りのお証しがあります。12節、彼らはその手であなたの足が石に打ち当たることのないようにする。先週私は一人の兄弟と一緒に自転車を買いに行きました。買った後すぐ二人で自転車に手を置いてですね、祈りました。イエスの血によってこの自転車と乗る人を覆ってください。御使いを使わしてあらゆる事故やトラブルから守ってください。この自転車が神の栄光のために用いられますように。アーメン。車やバイクや自転車など乗り物を買った時、手を置いて御使いによる守りのために祈る。これは聖書的なことなのです。御使いを使わして守ってください。また高いところや危険な場所に行く時も、御使いによる守りのためにどうぞ祈ってください。もう一つの証です。田中菊太郎先生、ヌスットとですね、の話は何度もお明かししましたが、田中菊太郎青年、イエス様を信じ救われ25歳の夏のこと、日曜日の伝道会が終わって、宣教師のチャールズ・ケンプトン先生が東京へ行くというので、ケンプトン先生の運転で合計9名が車に乗って東京へ向かった。ところが昼間の疲れのため全員眠ってしまい、運転していたケンプトン先生までが居眠りをしてしまった。田中先生がチリンチリンという踏切の音に目が覚めると、前方に赤い電気が点滅している。当然止まるはずの車が止まらない。大声で先生、汽車ですよと叫ぶと、ケンプトン先生はびっくりした様子でかえってスピードを増し、まさに間一髪 車はものすごいスピードで踏切を走り抜け、汽車は轟音とともに車の後ろすれすれを走り去った。みんな目を覚まし大きく息を吐いて、助かった、神様ありがとうございますと祈った。もしあの時ブレーキを踏んでいたら助からなかった。それから一月ほど経ってケンプトン氏がアメリカから一通の手紙を受け取った。それはアメリカにいる婚約者からのもので、こう書いてあった。昼食の後片付けで台所で皿を洗っている時、突然ケンプトン先生のために祈らなければという思いに駆り立てられ、ひざまずいて、何か危険に遭っているなら助けてくださいと熱心に祈りました。それから20分ほどして平安な思いに満たされました。そしてすぐにペンを取り、アメリカ時間の何月何日何時、日本で何か変わったことがなかったのかと手紙を書いてきたのでした。彼女が祈った時刻こそケンプトン先生が危うく汽車とぶつかりそうになり、無意識にブレーキではなくアクセルを踏んだために危機一髪で助かった時刻でした。祈りは遠く離れていても空間や時間を超えて見事に聞かれるものですと、まあ、そのようなお証しもあります。ですから兄弟姉妹、そのような祈りに迫られたら手を休めて、どうぞですね、助けと守りのために祈ってください。11節12節です。誠に主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。本当に幸いな御言葉です。13節、あなたは獅子と小虎とを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。ここに獅子と若獅子、小虎と蛇、踏みつけと踏みにじる、まあ、同じ内容のことが繰り返されています。獅子とは何でしょう、小虎とは何でしょう。これには3つの意味があります。第一の意味を開きましょう。第一ペテロ5章の8節です。ではペテロ第一の手紙5章の8節、野村姉妹読んでください。
身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。
あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。蛇はサタンの象徴、ここに吠えたける獅子も悪魔に例えられています。ですから獅子とコブラというのは共にですね、悪魔のことです。あなたは踏みつけ、また踏みにじろうとあります。イエス・キリスト様は十字架の死と復活によって悪魔の脳天を打ち砕かれました。今悪魔は致命傷を負っています。瀕死の状態なのです。故に私たちクリスチャンはイエスの皆と血潮によって悪魔サタンの攻撃を完全にですね、撃退することができます。勝利はもう約束されているのです。イエスの皆によって命じるサタンを退けとですね、言えばよいのです。第二の意味はですね、人の働きです。28章を開いてください。では野村姉妹、人の働き28章の1節から6節までを読んでください。
こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。檻から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たちを皆もてなしてくれた。パウロが人かかえの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に取り付いた。島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ、海からは逃れたが正義の女神はこの人を生かしておかないのだと互いに話し合った。しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった。 島の人々は彼が今にも晴れ上がってくるか、または倒れて急死するだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。
はい、3節。パオロが人抱えの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて、パオロの手に噛みつきました。6節。島の人はパオロが今にも腫れ上がってくるか、倒れて急死するだろうと思っていましたが、5節。パオロはマムシを火の中に振り落として何の害も受けませんでした。神様はパウロをマムシの、ね、蛇の毒から守ってくださいました。またダニエル書6章のところで、神の人ダニエルが御使いを送り獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。ダニエルは獅子の穴に投げ込まれましたけども、御使いがですね、獅子の口を封じ、何の害もですね、受けることがありませんでした。第二の意味は、実際の蛇の毒、獅子の口から、猛獣の口から守られるということで、これが第二の意味です。第三の意味は、同じ人の働き28章を開いているでしょう。3節だけ野村姉妹もう一度読んでください。
パウロが人抱えの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて、彼の手に取りついた。
はい、束ねた人抱えの芝の中にですね、マムシが潜んでいました。これはですね、日常生活の中に危険が潜んでいるということです。先ほどのニュースでパンの中に針が刺さっているニュースがありました。日常の気がつかないところ、またそこに危険が潜んでいる。マムシが噛んでも何の害も受けませんでした。私たちは食事の前にお祈りをします。まあ、これ前に話しましたが、それには2つの意味があります。与えられたもの、作ってくださった人に感謝するのが第一の目的です。2つ目ですね、祈りによってこの食べるものを清め、もしその食べ物の中に毒が、また悪いものが入っていても害を受けないためです。これが食事のための2番目の祈りです。ですね。この食べ物を清めてくださいとあなたは祈るのです。だから賞味期限を食べてもですね、まあですね、問題はありませんですね。ね。まあ最初から悪いというものを食べてはいけませんが、隠れている災難に対してですね、神様は守ってくださる。パウロは束の中に、芝の中にまさか蛇がいるとは思いませんでした。それにまさかこんな危険が潜んでるなんて知らなかった。その危険から守ってくださるということなのです。ですね。悪いと分かっては食べない方がいいと思います。神様は日常の生活の中に潜む危険からですね、守ってくださいます。13節、もう一度私読みます。あなたは獅子とコブラとを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。今日の説教から質問しています。主法の右の方ですが、あなたやあなたの家族が危険から守られた経験がありますか？おそらく皆さんたくさんありでしょう。皆さんヒヤッとしたことや、ああ危なかったと思うことがですね、日常生活の中に何度もあるでしょう。で、その時はですね、運が良かったのではなく、神様が守ってくださったのです。ですね、主に感謝いたしましょう。はい、では詩編91編の14から15までを読んでください。
彼が私を愛しているから、 私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。
16まですいません。
私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。
はい、聖書を開いている人、14から16まで声を出して一緒にお読みいたしましょう。はい、彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。これは神様ご自身が語られる御言葉です。ここには何難すれば何難しようという条件付きの約束です。3つの条件と7つの祝福が記されています。14節、彼が私を愛しているから、これが第一の条件。この愛しているという原文はハーシャックといい、愛によってしがみつく、ちょうど溺れる人が浮き袋にしがみつく状態を表します。彼が私にしがみついているから、彼を助け出そうということです。これが第一の祝福。皆さんはイエス様を愛してますでしょうか。イエス様にしがみついていますでしょうか。そんなら幸いです。2番目、彼が私の名を知っているからですね。これが第二の条件です。兄弟姉妹、私の名というのは何でしょう。聖書の第一ヨハネ5章5節に、イエス・キリストは神の子であるということを知っていることですね。これが私の名を知っているということです。今の第一ヨハネ五章五節はこう書いてあるからです。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の子と信じる者ではありませんかとあります。だから私の名、イエス・キリストの名、イエスが神の子であるということを信じる人はですねっていうのが、私の名を知っている者、私は彼を高く上げよう。第二の祝福です。彼が私を求めれば、第三の祝福ですね。ローマ書10章の13節、主の皆を呼び求める者は皆救われます。私は彼に答えよう。第三の祝福です。私は苦しみの時に彼と共にいて、これが第四の祝福です。彼を救い、5番目の祝福、彼に誉れを与えよう、6番目の祝福です。私は彼を長い命ですね、長寿を与えるね、そして満足させよう、7番目の祝福です。私の救い、救いはですね、先ほど書いてあった5番目の祝福でした。彼に見せよう。兄弟姉妹、救いというのは何でしょう。一言で言えばですね、主人が変わることで、これを救いと言います。今まで罪の生活をしていた時には、悪魔サタンが私たちの主人でした。サタンの言いなりでした。しかしイエス様の十字架によって贖われて、主人が変わりました。イエス様が私の主人になりました。これを救いと言います。救いというのは一言で言えば主人が変わることなのです。兄弟姉妹、赤ちゃんは本当に無防備です。しかしお母さんの懐に抱かれ、何の心配もなくですね、安心しきっています。同じように神様の懐に抱かれて、もうすべてを委ねて安心しきって生活をする、これがクリスチャン生活なんです。私の人生に関すること、命も生活もすべて神様、あなたにお任せしますというのがですね、クリスチャン生活なのです。ですね、赤ちゃんが全くお母さんに身を委ねてですね、安心しきっているように、あなた方も神様に全くですね、明け渡し委ね信頼してですね、神様と共に歩んでいきなさい。でこれが聖書の教えです。そしてこの祝福に預かる兄弟姉妹となりますように、 イエスの御名によって祝福をいたします。最後にですね、では91編の1節から最後まで皆さんと声を出してですね、もう一度お読みいたしましょう。それをもって今日の説教を終わります。少し長いですが、とても素晴らしい詩編です。では詩編91編の1節からです。はい、糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅病も、千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、糸高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、えやみもあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子と小虎とを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにじろう。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。ではお祈りをいたします。